旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン、2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1、夜明けまで一期一会の星空、澄み切った空気の中で瞬く星、観望会で遥か彼方の世界に触れる。佐用町は全国で108の市町村が選ばれた星空の町に認定されています。町の北部にある大名瀬山の標高およそ436メートルの頂に立つ兵庫県立大学西播磨天文台では、都市部から離れた澄んだ空気の中で夜空を楽しめ、天候が良い日には肉眼でも六等星まで見えます。昼と夜に参加費無料の観望会を開催。一般公開の望遠鏡としては世界最大級のナユタ望遠鏡を使った夜間天体観望会は、四季折々の夜空を観察でき、夏はコト座のベガ、ワシ座のアルタイル、惑星上星雲の M57 などが見られます。昼間の星と太陽の観察会では、夜とは異なり控えめに輝く星や太陽のプロミネンス、公園が見どころです。併設の宿泊施設を利用すれば、時間を気にすることなく芝生広場に寝転がり、夏の夜空を代表する天の川や星々を堪能できます。街中では見られない満天の星に心癒されませんか？兵庫県立大学西播磨天文台天文科学専門員、竹内博美さん。夜間天体観望会、日時、土曜日曜祝休日、午後7時30分から9時、定員先着100人、申し込み当日午後5時までに電話で兵庫県立大学西播磨天文台へ電話予約。日曜は予約不要。雨天の場合、 3D シアターでの映像の上映とナユタ望遠鏡の見学会に変更します。昼間の星と太陽の観察会、日時、土曜日曜祝休日、春休み夏休み期間、1日2回午後1時30分からと午後3時30分から、予約不要。問い合わせ、兵庫県立大学西播磨天文台、佐用町西街地407-2、電話0790-82-3886。 2. 淡路島産のブドウで醸したワインで地域ににぎわいを。淡路市北部の山あいに広がる新地区に、今年3月、レストランを併設した島内初のワイナリー、淡路島ワイナリーコンプレックスがオープン。自社農園で栽培したブドウを主原料に、9月から醸造を開始する予定です。取材、文、本市編集部。立ち上げたのは、神戸市出身のブドウ農家、小谷雄介さんと、新地区出身の料理人、いつぼゆきのりさん。小谷さんは2019年、令和元年、海の見える雄大なロケーションと、移住者にも親切な地域の人々に惹かれ、新地区でブドウの栽培を開始。翌年、島内でレストランを営み、地元の食材を使った料理に合うワインが欲しいと考えていたいつぼさんと出会い、二人で合同会社を設立しました。淡路島ワイナリーコンプレックスは、地域資源を生かした農林水産物加工販売施設等の整備を支援する農産漁村発イノベーション整備事業を活用して開業。現在、淡路島の食材を取り入れた料理とともに、兵庫県外で醸造したワインを提供していますが、この秋収穫分からは自分たちで醸す予定。来春には 島の食材の魅力を引き立てる新生淡路島ワインが誕生し、島内外からの集客により地域の活性化を目指します。問い合わせ、淡路島ワイナリーコンプレックス、所在地淡路市2-1438、電話090-2700-1438。 3.16 回目のヒマラヤ登山を終えても、登山にベテランという言葉はありません。60年のキャリアを誇る神戸市在住の登山家重弘恒夫さんは、国内外の広報に挑み続ける傍ら、市民向けの登山教室で講師を務めています。登山の魅力や夏山の注意点などを聞きました。取材文本市編集部。重弘恒夫さんプロフィール。1947年、昭和22年生まれ。高校時代から登山を始め、大学卒業後は株式会社アシックスに勤務しながら、1977年に世界2位の高峰 K2 に日本人で初めて登頂。1996年、平成8年には日本百名山を当時最短の123日で連続踏破するなど、数々の記録を打ち立てる。現在は安全登山の普及啓発や若手登山家の育成にも取り組んでいる。2023年度、令和5年度、兵庫県スポーツ賞を受賞。最近の登山活動は、4月から6月にかけて北西ネパールを 700km 踏破しました。16回目のヒマラヤ登山でしたが、登山家の辞書にベテランという言葉はありません。何度も登ったことがある山でも、天候の急変や雪崩の発生など、毎回状況は異なるので、わずかな油断も禁物です。登山の魅力は、私のスタイルは探検的登山といって、地図から目的の山を選び、頂までのルートを考えます。一般の登山道ではなく、やぶをかき分けたり、沢を登ったりと、道なき道を進み、計画通りに登頂できた時の達成感は格別です。登山教室の講師を務める理由は、安全登山を啓発し、自立した登山者を養成するためです。例えば、六甲山は、登山道の分岐ごとに道しるべが立っていますが、それだけを頼りにしているうちは得るものは少ないです。登山は自分で責任を負うスポーツであり、まず地図の見方とコンパスの使い方をレクチャーします。自分の位置を把握することが遭難防止につながるからです。夏の登山で注意することは、一番は熱中症対策です。できるだけ日陰を歩いて、適切に水分を取ること。熱中症にかかると、ふらつく、言葉が出づらくなる、息が荒くなるといった症状が出るので、仲間同士、常に互いの様子に気を配りましょう。兵庫県のホームページから、夏の登山を安全に楽しむための手引き、注意事項、持ち物リスト、登山計画書等をダウンロードできます。問い合わせ、兵庫県スポーツ振興課、電話 078-362-9446。 4. サイレン坊主を手に100人が練り歩く火祭り行事。辰野市の中外地地区では毎年8月14日に伊勢木山神社で、翌15日には御徳寺で火祭り、サイレン坊主が行われます。夕刻になると、地元の子供からお年寄りまで、およそ100人が竹竿の先の丸い灯籠に火を灯したサイレン坊主を掲げて、太鼓を先頭に地域を練り歩きます。社寺に到着すると、 境内をおよそ30分間、鐘や太鼓の音に合わせて円を描くように回り続けます。起源は諸説あり、定かではありませんが、江戸時代中期の御徳寺の記録や縁起絵巻に、この行事を指すと考えられる記載があり、今年3月に兵庫県の無形民俗文化財に登録されました。これからも地域の伝統行事が受け継がれることを願っています。辰野市立埋蔵文化財センター館長、吉則俊彦さん。問い合わせ、辰野市立埋蔵文化財センター。電話、079175-5450。兵庫県登録無形民俗文化財とは、昭和初期以前から伝わる祭りや行事を保護し、未来に伝えるため、2021年度、令和3年度に登録制度を開始。登録されることで地域活性化につなげます。現在は9県登録。問い合わせ、兵庫県教育委員会文化財課。電話、078-362-3783。 5. 夏のレジャーは安全第一で、緊急時には空から駆けつけます。兵庫県や市町の消防職員など30人で構成する兵庫県消防防災航空隊神戸市消防局航空機動隊は、防災に特化したヘリコプターで市町の消防署の要請により、救助や消防活動、災害対応、災害対策などに当たります。2023年度、令和5年度の出動件数は399件で、そのうち94件が山岳救助でした。夏は自然の中での遊びが楽しい季節ですが、軽装で登山に行き遭難する、マリンスポーツ中に漂流するといった事例が多数あります。事前に天候を確認する。立ち入り禁止の場所に近づかない。単独行動は避けるなど、基本的な安全対策を心がけて夏のレジャーを楽しみましょう。兵庫県消防防災航空隊、神戸市消防局航空機動隊消防士長、山中隆一郎さん。問い合わせ、兵庫県消防保安課。電話、078-362-9824。 6. 人気のクールスポットに AR ガイドサービスが登場。1973年、昭和48年に閉山した生野銀山では、350km に及ぶ坑道のうち 1km を観光用に公開しています。坑内の温度は年中13度で一定しており、夏場は涼を求めて訪れる人もいます。江戸期の手彫りから近代のダイナマイトや削岩機による採掘まで、超スーパー地下アイドル銀山ボーイズのメンバーマネキンが作業の様子を再現しています。今春には AR 拡張現実を活用したガイドサービスを導入し、エレベーターや巻き上げ機など5箇所に設置した二次元コードをスマートフォンで読み取ると、メンバーによる解説動画が見られます。株式会社シルバー育の代表、高山浩一さん。問い合わせ、史跡生野銀山。所在地、朝来市生野町この33-5。電話、079-679-2010。 7. 全国初の県立劇団として地域に根ざした活動を続け30年。兵庫県立ピッコロ劇団は、兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターを本拠地として、 1994年、平成6年に設立された全国初の県立劇団です。翌年発生した阪神・淡路大震災では、避難所となっている小学校を回り、グラウンドで子どもたちに向けた激励公演を実施。以降も地域に寄り添い続け、一般向けの公演以外に、県内の小学校を巡演するピッコロお出かけステージや、中学生を招待してのピッコロワクワクステージ、幅広い世代向けのファミリー劇場なども行ってきました。近年では、障害者を対象とした字幕付き、音声ガイド付き講演や、外国人が地域に溶け込むためのワークショップなど、社会のニーズに応じた取り組みも展開しています。ピッコロシアター劇団部長、田久保哲司さん。問い合わせ、兵庫県立ピッコロ劇団、電話 06-6426-8088。 さらって言ってよピーターパンセット券、一般プラス高校生以下を3人にプレゼント。12月21日土曜、西宮市の兵庫県立芸術文化センター講演文。応募方法は4番プレゼントクイズへ。兵庫の SDGs、 兵庫県や県内の企業団体が進めるサステナブルな活動を紹介。8、住民と移住者が一体となり有機農業で地域おこし。市川町笠形地区では地域づくり協議会笠形オーガニックファーマーズが有機農業を軸にした町おこしを進めています。有機農業の先駆者で同会会員の牛尾武弘さんに、本誌読者編集員で同会の有機農業体験スクール生でもある尾道真理子さんが話を聞きました。文、本誌編集部。笠形オーガニックファーマーズ結成の経緯は、私はこの地区で1983年、昭和58年に有機農業と養鶏を始めました。求めに応じて農法を教えるうち、自然豊かなこの場所で有機農業がしたいと移住してくる人が増え、2016年、平成28年、就農者や地域住民、町職員などとともに結成しました。活動内容は、有機農業体験スクールを開講して、有機栽培のノウハウを伝えたり、多品目の野菜を育て、直売会で有機野菜の美味しさを知ってもらったりしています。とりわけ、笠形コーンは行列ができるほどの人気です。ここでの栽培方法は、牛尾農場では近隣で生産された小麦や米ぬか、おからなどを発酵させた飼料を鶏に与え、その糞を肥料にし多品目の野菜を育てる有畜複合の有機農業を行っています。有機農業の良い点は、人間はもちろん自然や生き物など環境にも優しい点です。近年農薬などの影響で田畑や川の生き物が激減しており、危機を感じています。自然に寄り添った農業がもっと各地に広がればと思います。問い合わせ、笠形オーガニックファーマーズ、電話 0790-27-9292。 取材を終えて尾道さん、害虫対策として害虫が増える時期を避けて栽培を行う、畑を一時的に水田にするなどの工夫について伺い、有機農業の奥深さを改めて感じました。有機農業の作物は味が濃くて美味しいことを多くの方に知っていただきたいです。有機農業に関する兵庫県の取り組み、 生産者が消費者とのつながりを強化するための交流や広報に要する費用の一部を補助。有機酒米を使用した兵庫県産日本酒の商品化を支援。学校給食での兵庫県産有機食材の利用を促進。地域での有機農業塾の開催を支援。問い合わせ、兵庫県農業改良課。電話 078-362-9210。